マルコによる福音書第10章の17節、イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神を一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました、と言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。以上です。昔我が家にもですね、ジグゾーパズルというのをですね、してた時があります。ピースが少ないものからですね、だんだんだんだん大きくなっていって、あれはですね、完成すると本当にですね、嬉しいものだと思います。で、この前ですね、あるですね、ケアホームに行きまして、おばあちゃんがですね、こんな大きいですね、最後の晩餐の絵かなんかを作っておられましてですね、そしてそれをですね、見ておりました。私はですね、ちまちまやるの嫌だからですね、でもあれ作り方って周りからこう作っていくんでしょ。そしてなんか絵をですね、なんか色を合わせながらやっていく。で、2週間から3週間ぐらいですね、訪問するために一生懸命作っておられたんですね。で、ある時ですね、行きましたら、すっごい悲しそうな顔をしておられましてですね、何があったんだろうって、もうなんかもう食事も取れないぐらいなんか落ち込んでらっしゃるっていうんですね。で、なんでかっていうと、一生懸命ですね、作ったら最後の一ピースがなかったって。そんなに落ち込むのかなと思ったけど、落ち込むんでしょうね。一生懸命何週間も作ってですね、もう完成すると思ってですね、最後ですね、1ピースを探したらですね、なかった。それ多分言えばですね、送ってくると思うんですけどですね、そのおばあちゃんはですね、そういうことを考えですね、その1ピースがないということでですね、もうご飯も食べられなくなった。で、その若さんはですね、どうしてなんでしょうね。しかしそう思うとですね、客観的に見るとですね、残念だったんでしょうね。一生懸命ですね、完成を目指して毎日毎日ですね、ひたすらやってきたんですね。でも最後の一つが欠けてたっていうだけでですね、人間完成できないということの悔しさとか、そういうのはあるんだろうな。そう思うとですね、最後の一ピースは一個だけなんですけども、しかしその一個っていうのはされど一個なんでしょうねっていうんですね。そういうことの話がですね、今日は信仰の話ですね。最後の一ピースがですね、ない。それは何かっていうと、信仰というものがないっていう、その話が今日の話でしょう。で、イエスのもとにですね、一人の人が駆け寄ってきます。彼はですね、永遠の命を受け継ぐには何をすればいいですか。これは壮大な疑問と思います。永遠の命をですね、受け継ぐにはですね、何をすればいいかですね。大抵みんなですね、何をすればですね、救われますかって聞いてくるんですね。でも何をすればっていうのはですね、やっぱり、はっきりしたことはですね、簡単なこととして聖書には書いてあります。それは何かっていうと、10回を生きていきなさいってことでしょう。神様が私たちにですね、モーセを通して与えられた10の戒めですね、それを守りなさい。それが大切。すると彼はですね、それは子供の時から守ってきたって答えるんですね。で、それはそうなんです。ユダヤ人ですから、子供の時からですね、モーセの10回はもう徹底的に頭に叩き込まれてますから、それを破ることはない。でもそれを一生懸命守っても、彼には永遠の生命を受け継ぐっていう確信がなかったんでしょうね。だからですね、子供の時から守ってきた、でも確信が得られません。そうすると、イエス様はですね、あなたに欠けているものが一つあると言われた。その一つは何か、全財産を売って貧しい人に施して、私に従いなさい。これどういう意味なんだろうなと思うんですよね。十回は全部守ってきたけどダメ。で、あなたに欠けているものが一つだけある。それは何か、守っただけじゃダメってことなんでしょうね。多分生きていくっていうことなんだろうなと思うんですね。 10回は守れば、自分で守れば守れますけど、10回を生きていこうと思うと人々との間にですね10回を置くことになりますので、人のためにその10回をですね自分が進んで行っていくという、それが欠けてた、それが信仰ということですし、またそれがですねイエス様に従うという、ね、イエス様はそれが一番大切なものだと言われているというふうに思います。で、最近ですね、牧師先生のですね、なんていうんですね、常識っていうのを問われて、なんかよく言われるんですよね。で、もう本当に牧師っていうのは常識がないって怒られることがあるんですけど、何が常識がないって最初に言われるかっていうと、とにかくですね、挨拶の仕方と電話の対応とお辞儀の仕方がなっとらんと。それっていうのはですね、社会人としてのですね、基本中の規範でもね、分かるんですよ。結局社会に出てないですからですね。まあ社会に出て入ってきた人もいるですけどですね、ですから挨拶の仕方とか名刺交換の仕方とか、そういうものは全然分かっとらんっていう、はい、そうです。一番怒られるのはですね、電話の対応が一番怒られるんですよね。で、何を怒られてるかっていうとですね、まず電話をかけてもですね、ほとんど出ないっていう、まあそれはですね、それはいけないと思います。今は転送電話がありますからですね。でですね、電話を取った時のですね、受け答えがなっとらんってよく怒られるんですよね。で、みんなですね、なんて言うかっていうとね、はい、教会ですって言うってですね、いや、それはいかんですね。日本福音ルーテル大江教会の牧師の立野です、そこまで言えとですね、取ってる人が誰かわからんじゃんって言って怒られる。それはそうだろうなと思いますですね。ですね、はい、教会です、幼稚園も併設しているところもありますからですね、分からん、幼稚園に欠けてるかもしれないですね。でですね、その前にですね、お電話ありがとうございます一言言えってですね。で、何が言いたいのかなと思うとですね、きっとですねもう一回自分自身を点検してみなさいっていうことなんでしょうね。はい、教会ですっていうのは自分が分かっていることであって、かけてくる相手はですね、それがどういうことか分からないでしょうって、まあ、そう思うとですね、何か欠けてるものがですね自分にあるんじゃないかっていうのを点検しなさいっていうことなんだろうなと思いながら、その忠告をですね聞かされています。で、イエス様はですね、あなたに欠けてるものが一つあるですね、完全と思うほどですね落とし穴があるってことなんだと思います。ですから私たち一人一人はイエス様の前に完全ではないんだ、十字架の主がですね私たちのために何をしてくださったのか、そのことを思った時に果たして自分が完全であると言えるか、そのことを毎日点検するのが悔い改めながら生きていくってことかもしれません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちは主の前に、主の十字架の前に完全ではないものとして、しかも許されている存在として生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、一層信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添ってくださって、その手を取ってください。今日もあなたが私たちに必要な糧は、どうか聖霊によって整えて与えてください。10連休中でありますけれども、主が共にいて私たちを守ってください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。